南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。我深く難事なおうやもあえて興慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもうべしと。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。
はい、五章を持っている方は五章の1616ページ、もう五章の後ろの方ですね、そこの8行目のところに、日光が曰くというところがあります。そこから5行のところに段落がありますけども、短いですけども、そこまで、読みますね。はい。五人諸は小児の玉枠、日光が曰く小人の閉会のごとくんば、沙汰の限りにあらずといえども、万道後倒さんがためにほぼ一端を示さん。まず本尺の相違は何時確かに自発するや、去る昭和二年の頃天目当初に来たって問答をとぐるの刻み、日光が流儀一一小仏師おわんぬ。もし証券を存せばもっとも貴重をなすべきのところに帰って、大弁独樹の難をいたす。まことにこれ無残向きの花だしきなり、それ狂言記号の河川をとって自作に備うる継承すらなお探災の始辱となす。いわんや宗教苦境の本門を盗み、おのが徳と称する逆人いかでか、無限の大苦を逃れんや、将乱妙にありつつ、慎まずんばあるべからず。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。本日は第二層日光聖人様の日光聖人へ、セリ陽光にあたりまして、皆様方には寒さの厳しい中、新人の真心を持って、ご参詣をいただき、誠に、ありがたく尊く存ずる次第であります。さて、日光聖人は寛元4年、西暦の1246年3月8日に生まれて、正慶2年の1333年のこの2月の7日に亡くなられる、88歳の生涯を送られた方であります。甲斐の国、現在の山梨県駒郡大磯梶ヶ沢に、父大井吉六、母妙福のもとに生まれました。で、私はこの日光聖人が生まれたこの駒郡というところには、駒郡大磯梶ヶ沢というところには行ったことがないんですけれども、大学時代にですね、池袋の報道院というお寺で4年間在勤をしていまして、池袋も随分今現在変わってですね、テレビのニュースとか番組で見てもですね、 どこがどうなったのかわからないんですけども、私がいた時代1946年から1950年に、お寺の近くにですね、この日光上人の生まれた山梨県駒郡が、駒郡っていうところはラーメンが盛んなのかどうなのか分かんないんですけども、このラーメン屋の主人がですね、この駒郡出身なのか、どうも駒郡出身みたいなんですけど、その分からないんですけども、はっきりは分からないんですけども、駒ラーメンという看板が突然、店開きで、上がりまして、なんか懐かしいような、その日光上人の生まれが駒郡ということで、ここにも駒ってあるわと思って、それで懐かしいような気持ちになって、何回か食べに行ったんです。しかし、おろしにんにくを入れるのが売りのラーメンでしたから、食べるたんびに先輩からは怒られるし、住職からは何か変な匂いが本堂でするぞというふうにその言われるのでですね、そのうち行かなくなったんですけども、何かこう何回か通っているうちにですね、どの人が主人か分からないんですけども、どうもこの山梨県の駒郡の出身で、お客さん何かご存知なんですかとか言われて、いやその日光商人の話をしても向こうは分からないでしょうから、いやそうじゃないんですけどとか言って言ってたんですけども、そういうようなこの思い出がですね、この駒郡ということを聞くと、このとてもつまらないことなんですけども、日光上人のこの出身に触れるとですね、このラーメン屋の看板を思い出すんですね。本当に、そのつまんないことなんですけども、皆さん方にもあると思うんですけども、何か思い出のスイッチというものは、そういうものがですね、いくつか心の中にあるんじゃないかなというふうにこの思うんですよね。で、最初からくだらない話になりましたけれども、日光上人のお父さんは若くして、亡くなりますので、もう本当に日光上人が子供の時に、幼少の時に、この病気で亡くなってしまうわけなんですね。で、お母さんは日光上人を連れて、実家に帰ります。もう嫁いで何年もしてればですね、子供のために残るということがあるんでしょうけども、嫁いで間が まだ間がないということであれば、その父親の家が、帰って、また縁があって再婚したらどうかというふうにこの言われたんだと思いますよね。それで実家に帰ります。そして現在の横浜の綱島というところに綱島家というこの家があったんですけども、その綱島家にお母さんは再婚をするんですけれども、日光上人を連れ子として連れていくということが事情でできなかったために、日光上人は祖父母に育てられて、7歳の時に天台宗の四十九院へ出家し、天台の法門を中心に一般の学問を学び修行していきます。6年経って13歳の時に日蓮大聖人様が岩本の実相寺へ立正安国論の構想と下書き下調べ再確認のために長く身を寄せます。岩本の実相寺と四十九院は同じ天台宗の兄弟寺でありますから、天台宗の総本山である比叡山で修行してきた日蓮大聖人はみんなの憧れの存在ということになります。自分たちも天台宗の僧侶でありながら、よほど頭がよく、出身の家柄がよく、師匠が比叡山との太い関係があり、知り合いがいて、豊富な学費が用意できない、できるものしか比叡山で学ぶということは到底できないわけであります。それどころか比叡山へ行ったこともない、天台宗の坊さんだけども比叡山に行ったこともないという人が全国にたくさん このいたわけであります。でも日蓮大聖人様は家柄も太い関係も全くなく一人で比叡山へ自ら入っていったわけでありますから、何事にも全ての条件を乗り越える情熱がまずなければ何も始まらないし何も切り開かれないと思うわけであります。その日蓮大聖人様が実相寺と四十九院の若い人々に自分が見てきた鎌倉や諸国の様子、人々の生活苦しみ、各宗各派の姿、今までどのような志を持ってどのような修行をしてきたのか、こんな世の中でいいのか、こんな宗教の実態でいいのか、日蓮はこうしていかなければいけないというふうに思ってこうして生きてきたということを、その若い人たちに大聖人様は話したはずであります。御書の中にはそういうことは一切書かれていませんけれども、当然そういう状況というものが生まれたというふうに推察するわけであります。その日蓮大聖人様の姿に触れて日光聖人は、自分はここで何年修行をしてもこの目の前にいる日蓮大聖人のような志を抱くことはできない、せっかく出家して一切修行のことを考えることもなくこの土地の土になって死んでいく生き方でいいのだろうかということを考えて、日蓮大聖人に願い出て日蓮大聖人を師匠として出家し直すわけであります。しかし日蓮大聖人との修行の生活の場は伊豆伊東流刑の地が出発の場所であります。覚悟の上とはいえ厳しい道のりだと自覚して選んだ道でも、想像を絶するこの大聖人様の弟子としての始まりではなかったかというふうに思うわけであります。こうして日光聖人は日蓮大聖人と寝食を共にしながら、日蓮大聖人の法門を命に染めるように学んでいったのであります。辰の口の法難、サドル剤、身延入山、厚原法難と日蓮大聖人が身に受けた事柄は、日光聖人も同時に受け、かつ日蓮大聖人を支えて生きられたのであります。今日皆さんとお読みしたところの五人諸和尚は、五老荘の方法に対して日光聖人が退席時に移られ、日蓮大聖人様が亡くなってから46年目、日光聖人が88歳で亡くなる5年前の83歳の時の可略3年1328年に整理されて書かれたものであります。次のページの日光遊戯会お記問は、毎月1日に勉強している内容ですので、馴染みのあるご存知のものですけれども、今日読んだところは今まで話したことがないので、日光聖人会にあたってお話をさせていただこうというふうに考えました。遊戯会お記問の最初のところの内容でもわかるように、それをもんびれば末法愚図の縁日は、極悪方法の闇を照らし、久遠寿領の妙風は我や市場の拷問を吹き洗う。ああ仏法に会うことまれにして、例えよどんげの話しべに借り、類を不木の荒に一せん。なおもって足らざる者か、ここに我ら祝宴人口なるによって幸いにこの経に相立て祀ることを得て、従って高額のために定目の筆端に背ること、ひとえに高専力の金言を仰がんがためなり、というふうにありますけれども、ここには釈門と本門ということは書いていませんけれども、お釈迦さんの法華経と、お釈迦さんが悟った法華経ということの区別というものができないで、お釈迦さんを拝んで、お釈迦さんを本尊にして、お釈迦さんが説いた法華経だから尊いんだというふうに考えている人たちが世の中にはいっぱいいるんだと。だから本尺一致、釈門も本門も同じように尊いというふうに人々は考えていると いうことがこの日光遊戯会置物の最初の文章においてもよくわかるわけであります。ね。それでこの今読んだところにですね、天目という人が出てきます。天目、天の目、天の目、天目ね。でこの天目っていうのもですね、天目っていう人はですね、本尺一致、今言ったところの本尺一致のこの混乱というものが日光上人以外の五老荘にもこの最初からこの大聖人が生きている時から晩年からそういう混乱をきたしているこの弟子がこのいたわけなんですけども、当然この天目もですね、このへりくつのようにこの本尺混乱というものがを持ったこの坊さんだったわけなんですね。で天目っていうのは法華経の修行者を名乗って日蓮大聖人様の弟子じゃないんですけども、日蓮大聖人の晩年身延において大聖人にも面会してるんですね。でその時にですね、日蓮大聖人に対してあなたが書く本尊にあなたは日蓮の蓮の侵入に点を一つつけているけれどもつける必要はないんではないかということをこの大聖人に、ご本尊を書いている自身の大聖人にそういうことを言ったわけなんです。大聖人のこの侵入というのはこういうふうになってますよね。こういうふうになってます。こうやって曲がってます。この曲がってるっていうのは実は侵入はこういうふうになってるんですけども、この曲がってるのはこの一つ一点をこの表しています。ここがここで、ここの部分です。ここがここの部分ですね。だからもうここで一点入ってるということなんですね。一点入ってる。それを最初の方の大聖人のご本尊はここに一点この入ってる。今皆さん方の家のご本尊はもう一点入ってるんです。ですから三点になってるんです。こう点に見えませんけど点になってる、点ということなんですね。で侵入の正式な字は三点なんです。三点なんです。三点でこういうふうになってるのが要するにこの侵入の元字、源字ということなんですね。でこの源字ということもわきまえないで、あんたのこの本尊にはこの点が、この今の私たちが考えているこの三点が二点に省略されて、二点が一点にされて今の侵入になってます。でこの今の侵入になってっていうのはもう鎌倉時代からなっている、この一般にその一点のその侵入になってたわけですから、ですから天目は大聖人に向かって、あんたの本尊の日蓮の蓮の侵入は一点多いじゃないかと、書きすぎじゃないかということをその皮肉ってこの大聖人にこの突っかかったんですね。そうしたら大聖人が見てる前でもう一点つけたというふうにこの言うんですね。でもう一点つけたということで、この天目っていうこの人はですね、この本当の名前がですね、この情報っていうんです。情報、名前だけ聞くといい名前ですよね。情報という名前なんですけども、この情報というこの人間がその本名なんですけれども、この情報というこの人間に対してですね、このあまりにもですね、この大聖人様に対してその情報が増上慢なこの姿勢というものを示したために、大聖人様が言い出したのか周りの人が言い出したのか、大聖人の弟子の周りの人たちが言い出したのか分かりませんけれども、天目というふうにこの人間をこの呼ぶようになって、天目の方が今日に伝わるところのその本来の名前のようにこの言い伝えられてこのいるわけなんですね。天目っていうのはですね、茶道のお茶碗に 天目茶碗、天目茶碗が乗っかるところの天目の要するに茶卓、ちょっとこう高くなってるんですけども、天目茶卓、天目茶碗、天目茶碗には天目のこの茶卓をつけなきゃ、その天目天目になんないですからね。で、この天目茶碗というのは天皇とか身分の高い人にお茶を差し出すときに、その特別に用いるお茶碗なんです。普通の茶道の時にはこのずんぐりしたようなこのものをやってますけれども、天皇とかそういう人にお茶を出す時にはあんなずんぐりしたものをそのままこの普段この私たちが使っているようなこの茶碗でお茶を出すということはなくて、その貴人仕立てって貴人のこの尊い人にこの差し出すところのこの茶碗と茶卓っていうものがこの定まってるわけなんですね。それを天目というふうに言います。そのようにまるで鬼人のように大聖人様を見下すようにこの天目上報という人がしたために、大聖人様は天目というふうにこのそういう天狗になった上から目線でもって、そのご本尊様の本質にここ関わりのないこの侵入ということは、ご本尊のこのご本尊全体のことからしたら、このご本尊の本質に迫るものでも何でもないそのことなんですよね。日蓮という自分大聖人様が自分の名前をそうやってその書いたというだけのことを、その皮肉ってそういうことを天目が言ってきたので、そういうことはどうでもいいことなんだと、一つでも二つでも三つでもいいことなんだということで、大聖人様が一点加えた。その姿が今私たちが拝するところのご本尊様のこの天の姿ということになるわけなんですね。小さなことでも本質につながること、小さいことでも本質につがらないつながらない重箱の隅をつっついてへりくつを言い、何もならない嫌味や皮肉だけのこと、そういうことを私たちは履き違いしちゃいけないということを、この天目の姿というものがこの言い表しているというそのことなんですね。で、今最初に読んだところはどういうことが書いてあるかというと、日光が曰く、聖人の陛下のごとくんば、陛下ということは明らかな戒めということですね。明らかな戒めの通りであれば、沙汰の限りにあらず理不を論じ極めようと、この我々が後のものがこうだああだっていうようなことをその言わなくてもいいことなんだと。だけれども慢道を倒さんがために、慢心の旗を倒すためにほぼ一端を示さん、大聖人様が教えられていたことを通して、その慢心を持っている人たちの間違った邪義というものを破釈しようというふうに思うと。まず本尺の相違は何時確かに自発するや、去る昭安2年の頃、天目まさに来たって問答をとぐるの刻み、これは昭安2年の1300年、大聖人様が亡くなって18年目にこの天目が今度は日光聖人を訪ねてきたということなんです。日光聖人を訪ねてきた、大聖人様が亡くなって18年ということは、もう日光聖人は北山の断所にそのいた頃ではないかというふうに思うんですけども、そこに来てこの日光聖人に問答を仕掛けてきたですね。そしていちいち日光聖人が天目の言うことをこの破釈したとですね。で、それは何を言ってきたかというと、方便本は釈門で、方便本は本門より劣ると言いながら、あんた方は方便本を読んでるじゃないかと、おかしいじゃないかと、ね、低いんだったら劣ってるんだったら読むなというふうにこの言ってきたですね。 それは皆さん方にいつも申し上げるように、方便本は諸話釈文ですから、読み上げてもってこれでは仏になることはできませんよと、釈文ではまだまだ仏にはなれないんですよということをみんなに知らしめるために、この釈文の方便本の文章を借りて、そしてそれではダメですよということをみんなに知らせるために読むということが方便本なんだということなんですね。それが分かんないで読むなと、なんで読むんだというふうに法門の深いことも分からないで、そういうことを突っかかってこの言ってきたということなんですね。でそのことに対して、狂言器用の河川を取って自作に備うる継承すらなお単才の恥辱となすと、どれだけ立派な歌読みであってもですね、才能のない人間がああだこうだということを、歌のことをこの言うということはですね、それは恥ずかしいことだと、坊さんでありながら本当の深いところの教えというものを知らないで、ああだこうだというへりくつをこねるというようなことは本当に坊さんとして恥ずかしいことだ、信仰者としてあるべきことの姿ではないんだということを言っているわけなんですね。言わんや宗教究極の本門を盗み、己が徳と称する逆にいかでか無限の体育を逃れんや、将来妙にあり、つつまずんばあるべからずというふうにあって、本当にこの法華経のこの情報は法華経の信仰者だというふうに自分で自称して名乗ってるわけですから、ですからそういう考え方の人間であったならば、法華経を信仰しているというふうに言うのであったならば、その法華経というものがどういう教えなのかということを分からなければ、あなたは法華経を唱えながら地獄に落ちるんだということを、この日光上人はこの天目に対してこの言ったということなんですね。だからそういうふうに大聖人の時代も、大聖人が亡くなって当初からも、この法華経に対しての本尺の混乱というものがあったということが、この文章からよくわかるわけなんですね。だから私たちはなぜ自分たちが方便本を読み、そして自良本を読んでるのかということをですね、これは本当に私たち自身がその 100% 知る必要はないかも分かりませんけれども、その基本となる骨組みというものはちゃんとわきまえて、私たちは信仰していかなければいけないということが言えるわけなんですね。そうしないと、ヘリクツコキは自分自身の我見でもってものを考えてものを言います。だからそういうヘリクツの我見で信仰するんじゃなくて、私たちはどこまでも大聖人の教えに従って信仰していかなきゃいけないと。それが本当の信仰のあり方。六老荘の中において、日光聖人だけがその我見なく大聖人様の教えというものを守って、この信仰というものを貫かれた。そしてそれを私たちに伝えようというふうにしてくれた、その方なんだと。日光聖人がいなければ私たちはこの信仰というものをするということはできなかったということなんですね。その日光聖人の仏法の縁につながるものとして、日光聖人様が目の当たりにしたこういう我見の混乱というものを起こさないような信仰を私たちもしていかなきゃいけないということなんですね。この日光聖人への時には、この毎年ですね、このセリのこのお粥を皆さん方に食べていただくんですけども、去年もそうでしたんで、去年もそうだったんですけども、和歌山の有田の、丹波さん、毎年お屋敷にお参りしてくれるんですけども、その方が、このセリをですね、なんか仙台のセリが この有名らしいですね。そこのこの競りを送っていただいて、それで供養していただきました。その競りを使ってこの皆さん方にですね、召し上がって帰っていただきたいというふうに思います。どうかこの日光聖人様の信仰のその縁に私たちは触れてこの信仰をしているんだということを大切に考えて、この信仰というものをどこまでも貫いていっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。
南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。